この12章のところにはエフライム人とエフタの戦いのことが出ています。エフタが勝利を収めたときにエフライム人たちが集まって、そして言うなればエフタに対してもう言いがかりをつけるというようなことをしてきたわけですけれども、それはもうまさにこのエフタに対する妬みとか、そしてまた自分たちもまたイスラエルのこの神の民であるというような、そういうような思いがこのエフライム人がこのエフタを攻めるというような言動に出てきているように思われるわけです。そしてその時にエフタはこの2節のところを見ると、私はあなた方に助けを求めたが、あなた方は彼らの手から私を救ってくれなかったということが実情であったであろうと思うわけです。そして3節のところを見ると、私は命を懸けてアンモン人のところへ進んでいった、その時主は彼らを私の手に渡されたのだ、なぜあなた方は今日になって私のところに登ってきて私と戦おうとするのか、というのがこのエフタの言い分であったわけです。そして確かに主がこのアンモン人をエフタの手に渡されて勝利が与えられた。そして彼はこの私は命を懸けてと言った通りに、もう命がけどころか一人娘を神様に捧げていくというような、そういうこともあったわけです。ですから彼は本当に大きな犠牲を払っていった。しかしエフライム人たちはもうそれをただ眺めているだけで、何のこの敵に対する戦いや、またエフタたちに対する手助けは行ってはいなかったわけです。もうまさにエフライム人たちは言いがかりをつけてきた。そしてエフタはこのギルダでの人々を集めてエフライムと戦うということになったわけです。そしてその勝利はこのエフタに与えられて、なんと6節の終わりを見ると4万2000人のエフライム人が倒れた。もう全く無益な、それはもう戦い同士打ちでしかなかったわけです。エフタはこの娼婦の子として生まれて、そしてまた家族から疎んじられて家を追い出され、そしてまたならず者たちと一緒に生活をするというような状況であったと思います。先にギデオンも同じようなことで妬みを受けて、彼も反感を買うというようなことがあったんですけれども、しかし彼は穏やかな人であったので戦わなかった。しかしエフタはそうではなかった。おそらく気性の激しい人であり、そしてまたどちらかというともう人と戦っていくというような性格がこういう中に表されたのではないかと思いますけれども、しかしそれでも彼は本当にこの主に対して、また主のためにこの先住民を滅ぼすということをしたわけです。そして彼の名前も実は新約聖書のヘブル人の手紙の11章のあの信仰列伝の中に彼の名前は記されてある。ですから彼もまた主に用いられた使者の一人であったということがわかるわけです。そして彼はこのギルアデの町に一人もう葬られてしまったというような最後であるわけですけれども、その後に3人の裁き司が出てくる。そしてイスラエルは言うなればもうこの小さな平和の中に生活をするという状況の中にあったわけですけれども、しかし彼らはその時本当にこのしっかりと信仰を持って また主に従うということを徹底的にやっていくならば、また後の災いということは起こらなかったであろうと思うわけなんですけれども、残念ながらまた先にあったようなこの偶像礼拝の繰り返しというようなこととなっていくわけです。また私たちも決して一難去ってまた小休止を得てまた災いが来るという繰り返しのようなそのような信仰生活というのではなくて、本当にこの主に対して忠実に従っていく、絶えず御言葉が与えられてまた主の守りとまた祝福に預かって、本当にこの勝利のある日々を得ていくものとさせていただきたいと思います。